ラジオの前の皆さん、お元気ですか？元中学校教師、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎54歳です。東日本大震災の大津波で何もかもを失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から TBC ラジオをはじめ全国のラジオ局を通じてお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。
普段は、サンマのみりん干しなど美味しいお土産品いっぱい、はい、アガインステーションで働いていますマッチこと阿部マッチ子です。花も恥じらうアラサー真っ盛りですよろしくお願いします。
はい、
こんな私たち2人ですが、同じくこの小さな町女川町から、同じくこの町に住む人、生きる人をゲストに、東日本大震災から一歩ずつ復興している被災地の今を皆さんにお届けしています。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さてここ女川といえばですね、三陸有数の港町でもありまして、東京や全国に、ここで水揚げされた、美味しいお魚、ね、海産物魚介類お届けしております。
はい、
特にこの時期有名なのは、なんといってもサンマ、ね、
はい、
秋の刀でございますよね。うん、脂の乗ったサンマがこの時期からだいたい11月くらいまで、全国各地のスーパーね、魚屋さんに並ぶわけなんですけども、
はい、先週も冒頭でお話ししましたが、はい、今年もすでにサンマの水揚げ始まっているんですが、うん、まあ、この収録をしている時点では、まあ、例年に比べてまだ量が少ない、ね、しかも小ぶりということと、ま
あ、今年はこう気仙沼の方でも、はい、なんかこう例年サンマ祭りがあるんですけども、うんうんうん、こう例年より1週間ぐらい遅れてっていう風な話をしましたけど、はい、
そうなんですよね、ちょっと厳しい状況なんですよね。
まあ、同じねサンマの町として、ね、うん、盛り上げたいと思いますけれども、はい、まあ、やっぱりあれですかね、こう台風とか、うん、あるいはこう異常気象だったですよね、雨が多かったりとか、 その影響あるんですよね、
う
ん、多分ね。
今年としてはもう食べました？
食べました。
お、
はい、女川にこうやってちょっちょっ来てると、なんとなく手に入るものでもあるんですけども
なんとなくって、
はい、でもやっぱりこう、まあ、小ぶりとはいえ、うん、この季節のサンマは美味しいですよ。
そうです ね、
まあ、私はやっぱりこう塩焼きというか焼いて食べるのが好きなんですけども、うんうん、まあ、サンマの刺身とかがね女川あたりだと新鮮なので、
はい、
これからね食べれますよね。
そうですね、
これからも秋は深まっていきますので、少しずつ多分大きくなって脂、うん、の乗ったサンマをお届けできるように、はい、祈ろうではありませんか。
女川 FM ではラジオだけでなく、Twitter や Facebook、Instagram にもね、公式アカウントで毎日女川町の情報を発信しています。
はい、
その中でもサンマの状況をお知らせしていきますので、ぜひこちらもチェックしてくださいね。
そうですね。サンマはね、いろんな食べ方がありますよね。
うん、
そういうなんかレシピみたいなのもちょこちょこ発信していきたいと思いますので、
はい、
ね、よろしくお願いします。
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今週のゲストはラジオではお伝えできなくて残念なイケメンな若者です。
ラジオを聞きの皆さん、はじめまして。現在 NPO 語り場女川工学館1年間のインターンとして、女川町に来ています、山口大学教育学部の学生泉博士と申します。23歳です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、ラジオでお見せできないのがね残念なくらいね、イケメンの彼なんですが、
はい、
まあ、まずはどんな人なのかいろいろ聞いていきましょう。
はい、
まず出身はどちらですか？
出身は、山口県の光市。大学も山口県で、もうずっと県内で、うんうん、生まれも育ちもずっと
中国地方の、ね、もう本州の先っちょですよね。
そうですね、はい、
身長は？
身長はですね、170センチ。いやー、
なるほど、ですね、ラジオお聞きの皆さん、だいたいイメージしていただいて、
ちょっと、はい、ちょっと短足なんですよ。ちょっとそこが残念、はい、
がっちりした感じなんですが、
です
、何かスポーツやってました？
はいはいはい、高校までずっと野球をやっていて、
お、
はい、それでですかね。はい、
ポジションとか？
ポジションは本当にいろいろやったんですけど、うんうんうん、最初の高校入った時ショートずっとやってて、うんうん、で僕らの代に148キロ投げてすごいいいピッチャーいてでもキャッチャーいなかったんですよ。
あ、取れないやつ。
そなのでキャッチャー誰やるってなって、うん、でなんか分かんないですけど僕がなり、
お、
でキャッチャーもやってましたね。
すごい。
でも最終的にはでもなんかサードやってたんですけど、
はい、まあ、でも内野中心ですね、
うん、そうですね。中学校までとか結構小学中学は結構外野のセンターとかも持ってたんですけど、うんうんうんうん、中学中3の頃にショートに変わって、
はいはいはい、甲子園までは届かなかった感じ
ですか。うわ、届かなかったんですよね。春の大会でベスト4までは行ったんですけど、でも夏の大会はちょっと初戦敗退しちゃって、
でもかなり野球少年だったということです、うん、高校球児ね、
はい、
はい、
うん、では次いきます、はい、ニックネームはウッディだそうですが、はい、この由来は
ナトイストーリーのウッディですよね。僕顔長いじゃないですか、
はい、
まあ、長い子の、まあ、ちょっと長めかな、
長細いんですよね、うん、はい、でまあもう僕この長ボス、顔長細いのはもうずっともういじられてきてまして、う
ん、いつ頃から。
でも保育園の年中で、
そんなに前から、
とりあえずそこでついたあだ名がバナナ、うん、あでもまあ、おながみたいに中学校までずっと同じメンバーで持ち上がりだったんで、大体、まあ、バナナを主軸としながら、はい、もうありとあらゆる長細い食べ物は経験しました。
なるほど、ね、そういう形状の
もので、はい、もうきゅうりごぼう人参なすもう何でもその辺は行きましたね、はい、で、まあ、高校入って、うん、まあ、ちょっと地元ちょっと離れる電車通学するとこだったのでちょっと離れて行ったんですけど、うん、まあ、そこで高校でついたあだ名が、うん、電柱
電柱ね
食べ物からこう物質に変化する
物になっちゃいましたね。
物になりましたもう、でもうで高校の頃に本当にもう世の中の長細いものはもう大体経験したと思います、
うん、え、他には
いや、もういる本当にいろいろ、もう野球部なんでバットもやりましたし
やりましたって
セブンイレブンも唐揚げ棒とかあるじゃないですか。
ありますね。
唐揚げ棒は食べ終わった後の棒とかもやりましたし、
全部じゃない
ですか、はい、なんか街中歩いてて「うん、おい、なんで泉くるくる回ってんだ」みたいに言われたら、大体床屋のくるくる回ってるやつみたいなまず本当にそういう感じ。最近も野球部の友達とかと会って、うん、そういうの振られても最近反応できないですよね。もう、もう高校の頃は反応してきてたんですけど
なんかそう、なんかもうトシちゃんが苦笑いしかしてない
いつまでたってもウッディに行かないから
まあ でそれで大学入ってウッディになり、まあハッピーエンドですよね。
あ、なるほどね。
まあまあ可愛いもんですよね、ウッディのね、はい、
まあ実際会ってみると、はい、ウッディって説明抜きで分かります
ね、はい、そうですね、はい、ぜひ今度はカウボーイの帽子をかぶってきてほしいですね、
うん、そうですね、ちょっとハロウィンはそういう形で行こうかなな
るほど、じゃあちょっと次行きますね、はい、ね、さっきね冒頭でねイケメンと言ったんですが、いやいや ここ気になりますね、うん、好みの異性のタイプを芸能人で言うと
好みの異性のタイプ、ちょっと僕わかんないんですけど、もう好きな人が好きなタイプです。
あ、何その模範解答、
うん、はい、そういう感じで、
じゃあ今まで好きになった人はどんな人でした、
はい、そうですね、まあどんな人だろうな、うんうん、
まあ、髪型はショートかロングかとか、
まあ、ショートの時もありますし、うん、まあ、今の彼女はロングなので、
うん、はい、いるんですね、
はいはいはい、
なんかちょっと小声になってきましたね、うん、
なんかかなり脱線して来ましたけれども
じゃあ次いきます、ね、はいはい、大学は教育学部ということなんですが、はいはい、将来は学校の先生になりたいということですかね。
あ、まあ、さっきもちょっと言ったように高校までずっと野球部だったんですけど、うん、はい、まあ、中学校3年生の時に新しく野球部の先生が来られて、でその先生にすごく憧れて、うん、それきっかけでちょっと、あ、先生っていいなって、思い出して、それから教育学部っていう感じを目指すっていう感じになりました、ね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、
そういえば敏郎先生にも、ね、前にラジオで自分も先生になろうと思ったきっかけは、まあ、自分を教えてくれた先生との出会いがあったと。
ま
あ、
もう中学校の時の先生に影響を受けて、うんうん、まあ、それをその真似をして教育学部に入ってな、教員もなんか真似してたような気がしますよね、うんうん、でもやっぱりね、その先生との出会いもだけど、いろんな意味で出会いってすごく大事なんだよね、うん、こう将来の進路であるとか、うん、こう人生のかなりの場面で、うん、影響受けるんだよね、
う
ん、
そうですよね。
ましてやその顧問とか担任の先生っていうのは結構インパクトあるかもしれない。
本当にありましたね、はい、
はい、というわけで、今日は将来の夢に向かって頑張っている若者泉くん、まあ、ウッディでもいいですかね。
そうですね、
はい、いろいろお話を聞いていきます。
さて先ほども自己紹介されていましたけど、まあ、今は大学を1年間お休みをして、はい、インターンとしてここ女川町に来ているんですよね。
そうですね、
はい、具体的にはどんなことをしてるんですか。
はい、そこはですねちょっと私も説明したいと思います。
はい、お願いします。
ウッディが所属している、まず NPO の語り場、
はい、
それが運営をしている工学館、女川工学館っていうのが女川町にあるんですよね、実は前に、代表の今村久美さんに出演していただきましたけれども、はい、女川町はあの震災の時にもう町がこう壊滅状態になり、大変な状態になりました。で NPO 語り場っていうのは、東京の方で、あの高校生のキャリア教育とかの教育支援をしている NPO だったんですね、
はい、
で女川にやってきて何か教育面でお手伝いすることはありませんかって言った時に、
うん、
やっぱり子どもたちの居場所がなかったんです。放課後に学校帰った後避難場所でもちろん宿題もできないし遊ぶところもない、うん、だから、居場所を作ってほしいということ で、うん、ですぐ動いてくれて、まあ、今は使わなくなった女川第一小学校の校舎を居場所にしたんですよね、うん、そこで大学生のスタッフやあの教室を流されてしまった塾の先生とかを集めて、うん、まあ、勉強会みたいな居場所作りをしてくれました、
うんうんうん、
それが女川工学館の始まりです、
うん、
震災の年のもう7月に始まったんですよ。
早い段
階ですね。早いですよ、
うんうん、
でそれからもう今も続いていて、まあ、毎年いろんなスタッフ、あと泉くんのようにインターン生も来て、
うんうん、
でもちろん勉強も教えますけども、勉強以外のなんかこう本当にこう若いスタッフと交流をしたり、うん、あるいは町の人たちとつながる活動をしたり、
うんうん、
あるいはあのこうテレビ電話みたいなのを使ってあの英会話の勉強をしたりって、はい、いろんなこう活動を広げています。でそこを卒業した今度高校生があの進路の相談に来たり、ね、町づくりの話をしたり、
うんうん、
あるいは本当に同級生で話をしたり、
うんうんうん、
若いスタッフと話をしたりっていう風な、場所になっているんですよ、
うん、なんか卒業してもやっぱどんどんどんどんつながってる感じがしますね。
そうですね、特にまあ5年6年経って、だから女川町としてもやっぱり工学館はただの居場所だけではなくて、
うん、
まあ子どもたちを育てるのにこういろんな意味でこう協力し合いましょうということで、パートナーシップを町とも結んで、まあ、教育委員会や学校ともすごくタイアップして学校とも行ったり来たりしていって、
うん
はい、でこの工学館を立ち上げた時に私、うん、女川中学校の教員だったってこともあって、はい、アドバイザーという形でお世話になっております
っていつもお世話になってます、
はい、そうですよね、はい、まあ、23歳とお若いので、はい、子供たちの接してるのをちょっと 見ると、うん、なんだろう、先生というより先生と生徒っていうよりもなんかお兄ちゃん、
う
ん、お姉ちゃんとか、
そういう要素はすごくあります、
うん、感覚ですよね、うん、
語り場ではそれを斜めの関係って言ってるんですよね、うんうんうん、先生とか親でもない、うん、あるいは友達ともちょっと違う、うん、こう斜めから子供たちを支えたりするっていう風な感覚でしょうかね、うんうん、でウッディの話に戻りますけど、はい、泉くんは今年大学1年お休みして、うん、インターンでここに来てるということですね、
はいはい、とは言ってもね、1年間大学を休んでここに来ようって思うのは、
はい、
まあ、結構結構大きなことだと思うんですね、
はいはい、
このどうしてこのインターンをやろうと思ったんですか、うん、
それ俺も聞きたい。
あ、うん、まあ、ちょっと話すと長くなるんですけど、うん、まあ、そもそも僕あの高校までもう勉強か部活かみたいな、
うん、
もうどっちかの生活をしていて、本当にもう朝6時に起きて学校へ行き、部活は8時9時までやって、うん、11時まで塾に行って、
うん、
でそれから帰って12時ぐらいに帰ってご飯食べて寝て、うん、みたいな、もうそんな生活ずっと今ではよくやってたなと思うんですけど、
うん、
本当にそれでも勉強か部活かっていうところにしか打ち込んでいなくって、
うん、
で僕実は野球で腰を怪我してるんですよ、
うん、はい、
腰椎分離症って言って今も骨が外れてるんですけど、うん、
はい、
でそれでまあ大学入っても野球はやめようと思って、で、まあ、勉強もそんな高校の受験勉強みたいなほどするわけじゃない、うん、じゃないですかってなった時に大学に入って打ち込むものがなくなって、
うん、
でまあ自分は何がしたいんだろう、まあ、それまで全く自分が向き合ってこなかったので、そこですごくもがき苦しんだんですよね、
うん、
他の周りの友達とか結構やりたいこともあったりとかして、すごいキラキラ輝いて見えたところですごく僕は劣等感を感じてて、うん、でそういう原体験あって、まあ、僕みたいに何かやりたいんだけど、うん、何かやりたいことがわからないとか、
うん、
まあ、そういったた人たちを、まあ、いかにそのやりたいことを、うん、まあ、見つけさせてあげるというか、自分の、まあ、やりたいことをやるってこと、つまり自分の幸せを追求するってことじゃないですか、まあ、そういうことができるようにするために、うん、教育で何ができるんだろうなみたいなのを考えてたんですね、
うん、
でそれで僕去年実は10ヶ月強ぐらいオーストラリアに留学してまして、交換留学だったんですけど、大学行きながら現地の学校でアシスタントティーチャーもやっていて、
うんうんうん、
でまあ、そこの学校が貧困層の、学校で、海外って結構 富裕層とか貧困層とか民族とかで、あの住む地域が違うので、それで僕貧困層の学校行って、そこの子どもたちすごくあの経済的にも家庭的にも、まあいろんな困難を抱えた子どもたちがすごく多くって、であの何か物事にチャレンジ、自分からチャレンジするとか、なんか自分のことを話すとか、まあそういったことをあんまりしないというか、こう印象を受けて、それでなんかそこですごいなんか自己肯定感の低さもすごい感じて、でそうなるとなんか そういう子たちってそもそも自分と向き合おうとしないので、自分がやりたいこととかを考えないじゃないですか。ってなった時に、あ、この子たちってそもそも自分の幸せを追求するスタートラインにも立ってないんだなって思ったんですよね。で、まあ、自分はまだその自分の原体験的にはまだ何かやりたいとか思ってたわけじゃないですか、だけどこの子たちはそもそもそこがないっていう、無気力感だったり自己肯定感の低さで、っていうのを目の当たりにした時に、あ、こういう人たちを少なくとも自分の幸せを追求できるスタートラインに立たせてあげるためには、教育でどういうことできるんだろうなってことを、まあ考えるようになって、でその時にちょうどあのFacebookで、あの語り場の実践型、今僕が行ってるインターンを見つけて、でちょっと連絡したところ、あ、じゃあちょっともう旅館から帰ってそのまま女川一回来てみなよって言われて、で女川に実際に来て子どもたちと触れ合う中で、まあちょっとあの僕がオーストラリアで会ったような子たちみたいなちょっと印象も受けて、あ、ここで1年間ちょっとこの子どもたちと向き合おうって思ったのがきっかけなんですよね。だから震災きっかけでは僕はなくって、女川の子どもたちきっかけでここに来たっていう、
だって1年留学してまた1年休学するのかよみたいな、
ちょっと最初に言った時にはちょっとさすがに親もびっくりしててちょっと嘘でしょとって感じだったんですけど、まあちょっと決め手となったのは、やっぱりあの一応これインターンなんですけど、あの毎月あの10万円ほど活動支援金としてお給料をいただく形 でしかもあの今男子寮っていう形で、あのシェアハウスで住まわせてもらってるんですよね。それであの家賃とか水道光熱費もその語り場に負担していただいてるので、まあ、そういうのがあって、あの親にも負担かけずに、あの自分がやりたい勉強ができるっていうことで、あの親にもなんとかちょっとあの認めてもらい、
なるほど、
はい、っていう、まあ経緯もあるんですよね、
息子さんちゃんとやってますからね、こうラジオお聞きだと思いますけれども
頑張ってます、はい、
それでオーストラリアから次は女川町だ、ということで、来たわけなんですけれども、まあ、同じ日本とはいえ山口県からずいぶん離れていますよね、
そうですね、
そもそもここの女川町ってどういう場所か知ってましたか？
あの、まあ、被災地っていうところで、あの名前は聞いたことあったんですけど、そこまでその どういう今状況なのかとかっていうのは全く分かんなかったですね、恥ずかしながら、
東日本大震災の時は、だから今22、3だからもう
高1ですね、僕
16歳、
はい、16歳、今でも覚えてるんですけど、あの野球のちょうど練習中で、
3月11日、
でノック中だったんですよ、で監督にこう呼ばれて、あの、まあ、僕はあの海沿いの瀬戸内海なんですけど、海沿いの一応家で、ちょっと今東北の方でちょっと大変な地震が起きて、津波が来るかもしれないと、であのお前もちょっとあっちの海沿いの方の家だから、ちょっととりあえず今日は帰れって言われて、まあ、書いて大丈夫なのかって話なんですけど、今考えたらまあでもそれで、あ、そうなんだと思って、まあ全くそれ映像とかまだその時全く見てなかったので、とりあえずまあ監督に言われるがまま、あの部活中断して、まあ家に帰って、で家に帰った時にニュース見て、あのまあ実際に津波とか来てて、あのちょっと大変なこと起こったなと、まあ思いながらも、でも本当になんだろうな、自分ごと化にできなかったですよね、やっぱり別世界で起こってるみたいな印象があって、
ま
あ、
山口そのものはそんな揺れなかった、
そうです、僕は揺れを感じなかったんですよね、
もうだって、まあ、俺とかマッチはこっちにいて、まさにあの揺れとか津波を見たり経験したりしているので、まあ、当事者っちゃ当事者ですね、だからこうすごくね、あの震災っていうとこうイメージあるけども、これが遠い場所だったら、
そうですね、まあ、実際ね、あの神戸の震災の時もですね、逆にここ東北からすると、こう、まあ、自分ごとじゃないようなイメージ、ね、
大変だなみたいな感じだったよね、
実感が湧きませんでしたからね、
ましてや高校生ですもんね、
そうですね、まあ、実際にここに女川町に来て、どんなことを感じました？
そうです、僕がその初めて来たのが去年の12月の半ばぐらいなんですけど、結構もう盛り土とかも、されていて、本当に瓦礫とかはもう残ってないような状態だったので、
逆に街がどんどん今 ね、
はい、そうです
ね、店とかができてる状況ですね、
っていう状況だったので、なんかその、まあ、被災 地って自分のそのニュースとかで見てたイメージと全くこう噛み合わなくって、うん、なんかあんまりピンとこなかったんですよ、うん、被災地っていうのをすごい肌で感じるっていうよりかはピンとこないというか、うん、新しい場所に来たっていう感覚で、うん、そうだよね、はい、ちょっと不思議な感覚でしたね、うん、はい、まあ、こっちに来て、うん、あの、まあ、高校生と関わった時に、はい、あの今のこう、まあ、すごい綺麗になってるじゃないですか、
はい、街がね、
街がね、うん、で、まあ、それですごいあの大人の人たちとかもすごい綺麗になって、うん、まあいいじゃないかっていうふうに言われるけど、でも僕、うんうん、私はあの、まあ、昔のやっぱり女川に愛着があるし、うん、あのまあ昔の例えばユポッパの温泉のところとかも昔の方が良かったし、うん、はい、やっぱり昔の女川の方が私好きなんだよねって話とか、うん、あ、
するんだ、
子供たちが、はい、からまあ話聞いたりとか、うん、やっぱり何かしらその震災っていうのはこの子たちの中にもう影響を与えてるんだなと思って、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
はい、
うん、で特にこうウッディとかあの語り場の若いスタッフのその斜めから関わった時に、はい、うん、そういう面を見せてくれたりするんだよね、はい、子供たちってね、
そうなんですよね、あの親には気を使って言えないこととか、うん、なんかこうそういうのを多分ポロッと語り場のその工学科の先生たちにね、うん、多分 まあ、言うというか言っちゃうというかポロッと本音が出るんでしょうね、うんうんうん、でもそういう場があるっていうのは、うん、いいですよね、
うんうん、まあ、ちょっと話変わると大人もそうかもしれないと思ってるんですよ、私もここで復興真っ只中の街とかって言ってるけれども、うん、その復興真っ只中っていうことはある意味でその前の女川のことを、うん、まあ、思い出したり、ね、忘れたくないなって思いがあって大人の人、うん、それから私もね中学生とかとそういう話したことがあるんですよ、うん、まあ、そういう面もあるんだなとすごく思います、
はい、
うん、そうですね、そんなわけでですね、まあ、女川町でこの放課後スクールに関わるようになってほぼ折り返し地点、ね、まあ、5ヶ月ですね、
はい、早いね、
もう残り7ヶ月なんですね、早い、
あ、どうですか、あっという間でしたか、
という間っていう感覚もあるんですけど、はい、でもすごく長かったなっていう印象もあって、あ、もう1年ぐらいいるんじゃないかっていう感覚はすごくあって、まあ、それだけ充実してるってい う,
う、ね、濃い日々が続いてる感じ、
ね、本当にそうですね、それは感じますね、はい、
まあ、その中で苦労した点とかあります、
はい、僕大学で3年間あの集団授業の塾講師とかもやってた経験が、
集団授業、
あ、要はあの個別の教えるではなくてクラスで、はい、あの、うん、授業を教えるっていう形の塾講師、うん、はい、
あ、塾の講師、
ね、はい、やってたんですけど、まあ、そういう子たちとやっぱり塾にそうやって来てる子たちと全くその毛色の違う子どもたちで、あの最初はその学習規範みたいなのとかをあのしっかりとクラス運営していく上で、あの聞くときは聞くみたいなメリハリとかそういうのをきちんとつけてやらせないといけないと思ってあのやってたんですけど、やっぱりそれだとうまくいかないっていうのがだんだん分かってきて、はい、彼らのそのすごい元気さをあの抑えつけるのはもったいないなって感じるようになってきてですね、
なるほど、
はい、なんかもうすごく元気にワイワイやりながらやる授業のスタイルもあっていいんじゃないかなとか思って、
最近絶対それはいいと思います、
はい、
元気、まあ、ふざけてるんじゃなくて元気に授業をするっていうことですね、
はい、はい、もう本当にワイワイガヤガヤちょっと最近はそういうスタイルでやってるんですけど、でも最初はやっぱりそういうところで今まで自分がやってきたスタイルとかと違うっていうところでかなり悩んだりとかっていうのはありましたね、
まあ、私もね、まあ、アドバイザーっていうわけじゃないですけど時々話するんですよ、まあ、工学館はそういうコラボスクール放課後スクールっていうのは学校になっちゃダメだよと、
うん、
でも塾でもダメだよって、うん、いつも私は思ってるんですよ、はい、だからいろんなところでこう対話をしながら、はい、いろんな方向性に行けばいいと思うし、はい、そういう中だからさっき言ったみたいな本音とかポロッと、ね、話し合えたりもするんだよね、
うん、いやそうですね、いやちょうどそうやってなんか悩んでた時期に、あの、まあ、敏郎先生から、教育は光だっていう教育は光だっていう言葉をいただいて、
俺そんなこと言った、
言ったかもしれない、おっしゃってる、あの、まあ、その光って必ず、まあ、何光年何万光年かかっても必ず届くじゃないですか、
そうですね、
まあ、例えば実際星の光が見えてるわけじゃないですか、まあ、そういう形で教育も自分たちが思いを持ってやってることもいつ届くか分かんないけど、うんうん、必ずその子どもたちに届くはずだよっていうのを、うんうん、最初に言葉としていただいて、それすごい支えになりましたね、僕は、
ありがとうございます、
中年がニコニコしてますけど
そんなこと俺言ったんだ、
いやでもね確かにそうです、元生徒、まあ、先生の年ちゃんの生徒じゃないですけど、はい、昔 昔私もお世話になった先生はすごいおっかない先生で、うん、もうそういう先生だったんですけど、うん、やっぱその時はって思っても今やっぱり大人になるとすごく必要なことで、うん、今の自分をやっぱり作ったのはその先生のおかげだって思うので、うん、まあ光に例えてそれが私は今届いているっていうことになりますもんね。
うん、そういうふうに私もねいつも、うん、まあ、自分の座右の銘じゃないけど、はい、ね、いつもそう思っています。
はい、
ね、そうなんだ。だからこう今、もしかしてもがいている部分が子どももウッディもあるし、うん、まあ、大人もそうなんだろうけれども、うん、それって、決して 役割とか意味がないわけではなくて、うんうん、ね、今まいた種が本当に芽になるのもすぐは出ないですよね、植物だって。
そうですね、うん、はい、本当に、うん、
まあ、出ない目もありますけどね。まあ、いずれにしてもこう、うんうん、切な的なものではないということですね、
は
い、
そうですね、はい、本当に、
はい、
まあ、実際に女川の子どもたちと関わってみて、はい、まあ、女川の子どもたちってどういうふうに見えていますかね、まあ、ここはすごいなっていうところと あとここもうちょっと頑張ろうよっていう、はい、ちょっとあの言いにくいかもしれませんけど、うん、はいはいはい、でもやっぱりやっぱ先生という立場ももちろん持ってるので、はい、あると思うんですね。ぜひそれは教えていただきたいですね。
はい、そこで言うとですね、うん、やっぱりパワーをはすごく持って
あるね、
いてですね、うん、やっぱりその自分たちができることとか、うん、意欲を持ってやりたいと思ったことに対する、うん、あの力っていうのはもうものすごいものを感じますね、うんうん、そう、まあ、ただ一方で、うん、そのなんだろう、もうできないとかやりたくないってなったら、うんうん、もう思考て結構すぐ思考停止してしまったりとか、うん、もう考えるのやめてしまうとか放棄してしまうっていう、うん、あの一面もあり、まあ、これは日本全国的なとこもあると思うんですけど、うん、打たれ弱いというか、うん、何かできないとか失敗っていうことに対しての打たれ弱さみたいなところは僕も課題だと思っていて、うんうん、まあ、残りの7ヶ月で、うんうん、まあ、全部が全部できるわけではないと思うんですけど、
うん、
まあ、これからね、社会人とかになっていって結局自分がやりたいことを、まあ、選択していく中で、うん、やっぱり自分が能動的に選択していくわけじゃないですか、うん、でチャレンジしていくわけじゃないですか、うん、で必ずその中で失敗があると思うんですよね、
うん、そうですね、
でそこで、失敗したから、うん、あもう やめようとか、うん、どうせ俺には無理だとか、
うん、
ってなったら結局それって自分の幸せを追求すること、うん、放棄することになるじゃないですか。
そうですね、
なので、まあ、少なくともそのなんだろうな、失敗した時にもなんとか頑張って自分がやりたいことを貫き通そうっていう、うん、まあ、そこの打たれ強さみたいなところはこの7ヶ月で、
うん、
まあ、どういうふうに教育で、子どもたちに届けていけるかってところはすごく今考えていて悩んでいるっていう、うん、ところなんですけど、
うん、はい、どうなんですか、としはその昔と今っていうのは、うん、まあ、昔って言っても、まあ、キリがいろいろ幅があると思うんですけど、うんうんうん、まあ、昔って私の世代とかだと、うん、やっぱりスポーツをやってて、うん、すごいスポコンの時代なんですよ、
うん、
こう打たれて打たれて、うん、で這い上がって何クソ根性で、うん、その監督にも立ち向かって失敗してもこう立ち向かうみたいな感じなんですけど、うんうん、でも今はそうでもない、そのスポコンっていう感じではないですよ ね、うん、すね、
ただ子どもたちが身につけるべきことであるとか、うん、将来待ち受けている困難っていうのはむしろ今の方が生きづらくなってると思っていて、うんうん、ただ本質的なものは俺変わらないと思うんですよ、うんうん、ただアプローチの仕方とかね、
うんうん、
ね、ゴツンとやればいいっていう時代でもないし、
そうですね、ね、
うん、だから、さっき言ったみたいにいろんなこう授業の形態であるとかも、はい、あまりね、これはこういうことなんだって前例関連にあんまこだわらなくていいと思うんですよ。
そうですね、
うん、むしろ子どもたちの本質的なところを見てあげて、うん、でもやっぱりこう女川のもこう子どもたちもそんなにね数も多くないし、どっちかっていうとこうずっとこう決まったままの集団、決まったままの人間関係で、うん、3年6年9年となっていったりする中で、うん、どっかでこう殻を破るためにも、
はい、
まあ、工学館のこの前も東京の若いスタッフが来て、
はい、
中学生のとことん話をしたんですよ、
はい、
そういう取り組みってすごく大事だと思うんですよね、
です
ね、あこういう世界っていうのもあるんだなとか、
はい、
うん、
そのとことん話をするときっていろんな話をするんですか、うん、その勉強だけじゃなくて私生活とか、
ね、
悩みとか、
うん、まず基本的にはその若いスタッフが自分をさらまずはスタッフからさらけ出すんですよ、
うんうんうんうん、
自分の中学時代高校時代とかを話して、うん、そうするとなんかね 中学生たちもなんか心を開いて
自分も喋りたくなってくるんですよね、うん、やっぱり、
うん、あるいはさっき言ったように実はこう思ってるんだっていうことも言ったりするんですよね、うんうん、そういう、ま、刺激というか働きかけっていうのはすごく大事だし、うん、だってウッディなんか今日話聞いただけでも、ねうん、だって山口県から、
ねそうですね、
留学もして、うん、休学して、ねうん野球で怪我をしてっていっぱいあるよね、うんうん
はい
うん、そういうことっていうのは絶対子どもたちの成長の糧になると思っていますし、うんうん
ね、
とまあですね、こんな風に今は女川で頑張ってくれていると泉くんですけども、
はい
復学すれば大学4年生になる、
ね、そうですね
もうすぐ就職じゃないですか、
はい
今のところ将来はどうしたいと考えているのかな。
あの、まあ、これっていう確実なこの職業っていう風には決めてないんですけど、うん、その僕が今その教育でやりたいなと思ってるのが、うん、先ほどもちょっと話したと関連するんですけど、まあ、自分の幸せを考えて追求できる人で世の中をいっぱいにしたいっていう僕は、うん、なんだろう自分のミッションみたいなのを持っていて、うん、でそれをまあ、どういう形の職業とかで、うん実現しようかなっていうのは今考えてる最中なんですけど、うんまあ、それもその一つとしてまあ学校の先生もあると思いますし、ねうんまあ、それこそ最近はコミュニティスクールって言って、うん町と学校を、うんうんうん、共同してですね、うんうんやっていくっていうようなこともやってますし、う
んそういうまあ、これからの学校のあり方の一つだよね。
そうですね。
地域と一緒に学校を作るっていう、
はい、地域とともにある学校作りっていう形で、うん、コミュニティスクールのところに、まあ、地域住民として関わるっていう手段もあるでしょうし、ねうんまあ、そこのなんだろうな町としてやっぱり僕学校だけが教育やってたらダメだと思っていて、
ダメです。
やっぱり町全体で教育を支えていかないと思っているので、うんうんうんまあ、そういう意味ではその町で町の教育機運を高めていくだとか、うん、っていうところで、まあ、なんだろうな、まあ、コンサル的なところもすごく興味はあったりとかもするんですけど、うんうんうん、本当に、まあ、結局自分のミッションが達成できればどういう職業でもいいかなと思ってるんですけど、
それは大事だよね、うんうん、こういう志があって、うん、そのための手段が職業であったりする、はい、そういう、ね選び方っていうか進み方ってすごく大事ですよね、う
んまあ、まだ確定はしてないんですけど、まあ、今まだ悩んでる最中です。
いやおじさんは感心しました、
はいうん、おばさんも感心しましたまあこうね、女川町で、はい、そのいろんなことを経験したと思うんですよね、
うん、やっぱりこの街づくりをまたまさにね建物ができたり店ができたりしている、はい、そういう街にいるっていうことも大きいかなと思いますよね、
はい
はいうんさてそろそろお別れの時間が来てしまいました、はいまあ、このラジオは宮城県内はもちろんですが、まあ、全国で流れています、はい女川工学館など、まあ、放課後スクールの運営は全国からの寄付で成り立っています、はいまあ、こうした活動を私も支援したいという人のために、最後に PR をお願いします、
はいまあ、今ちょっとおっしゃっていただいたようにご寄付っていう形で、はい、すごく支えていただいているんですけれども、まあ、そのご寄付っていう形以外でもですね、うん、実際にそのちょっと前にもボランティアの方々とか、うんまあ、実際に僕みたいにインターンっていう形で、来ていただくっていうのもすごく僕はありがたいことだし、はい、女川の子どもたちにとってすごくいい影響を及ぼすと思うんですよね、うん、それが最近僕は中学校1年生の英語の授業とかやってるんですけど、そこで今までずっと一斉型で僕が説明型で教えるっていうことをしてたんですけど、うん、それじゃダメだと思って最近は個別でもうちょっと人を増やして寄り添って個別でもうできちょっとちっちゃいできたことを確実に勝ち付けをして、うん、それそこでちょっとやろうとかやりたいとかっていう欲を引き出して、うんうんっていうことをしていくと、うん、僕がうまくいってなかったなと思った時期より多分今学習量3倍ぐらいになってるんですよ授業の中で。
やっぱり集中もするんですか
ね。そうですね、やっぱりこうやってずっと勝ち付けとかされたりとか、うん、褒めながらずっとやってると、うん、
小さな成功体験を重ねるみたいなことをやってるよね、
はい、とやっぱり意欲は出てくるのかなと思ってて、うん、でそれが長期的に見るともしかしたら彼らの、うん自己肯定感の高さみたいなところにもつながるのかもなと思っているので、うんうん、
自信にもなってきます
よね、うん、そうですよね、
まあ、工学館 の, その若いスタッフやインターンを見てると本当に子どもたちのためにっていうか日々こう彼らが悪戦苦闘というか工夫創意工夫をしてミーティングを重ねているのがあって、それは本当にこう、見ていて、子どもにとってもそうだろうと思うし、
はい、
このウッディたちもすごく成長していると思うんですよね、
はいうん、実際どうなんですか、そのマンツーマンでこう教えるっていうのは人を足りてるんですか。
それが、まあ あんまり足りてない
なるほど。
もう少しいた方が確かにいいね。
そうですね、もう少しいた方がいいなって僕は印象的にあってですね、うんうん、まあ、そのご寄付っていう形はもちろんすごく嬉しいんですけれども、うん、そのボランティアとかインターンっていう形で の、ご支援っていう、うん、まあ、むしろ僕も勉強になっているので、うん、まあ、そういった形で女川に関わるっていうのも僕はすごくありがたいことだし、女川、うん、の子どもたちにとってもいいことだと思っているので、うん、はい、いろんな選択肢あると思いますので、うん、ぜひ女川工学科に女川の子どもたちのためにご支援いただければと思います。
はい、まあ、詳しくは、はい、NPO 語り場のホームページをご覧ください。はい、最後に、これからが楽しみな若者泉くん、はい、リスナーの皆さんに一言お願いします。
僕は今、NPO 語り場の実践型インターンという1年間の有給のインターンで、来てるんですけども、毎日本当に女川の子どもたちに、勉強させていただいてます。9月からもう新しく1年間の、実はインターンのことが来るんですけども、うん、毎年多分また4月からの次の来年の4月から の、 募集もそろそろかかってくるかなと思うのでですね、ぜひこれを聞いて実践型インターンご興味ある方はですね、気軽にご連絡していただいて、はい、僕もちょっとお力になりたいなと思いますので。
なるほど。
はい、今日はありがとうございました。
以上、この人さ聞いてみっちゃ、今日は女川町に1年間のインターンに来ている山口大学の学生泉博さんにお話を伺いました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからはリスナーの皆さんからの お便りを紹介します。
はい、
ラジオネーム転勤族さんから、今回もですね来てますね、漢字の読み間違え勘違いコーナー、毎週通勤電車で聞いております。
ありがとうございます。
はい、今年の東日本の夏は夏らしい暑い日が非常に少なく物足りなかったですね。
本当そうです、
そうですよね。うん、ところで漢字のコーナー、私もいろいろ間違って覚えていましたのでご報告します。
なんだろう、
まず黙読、うん、正しくは黙って読むって書くんですよね、黙読ですが、はい、目で読むって書いてたんですね。黙って目で読むので私にとっては、目を書いたね、黙読がしっくりきます。
なるほどね、
うん、これよくありますよね。うんうん、次は持参、今日は水筒持参だとか弁当持参っていうんですよね、はい、うん、自分で持っているから自分の字を書いて持参これなんか俺も間違ってた時期があったな、これ、正しくは持つですよね、はい、持つさんです、うんうん、それとラジオ CM で有料老人ホームと聞いたとき、
はい、
有料って素晴らしい本ね、優れた、うんうんうん、良い、はい、有料老人ホームと間違っていました優秀なスタッフが揃った有料な老人ホームの CM なんだと、うん、なるほど、ね、なるほど、
まあ、それはそれで結構魅力的ですけどね
も有料な老人ホームったら逆丸ってことだよ ね、 これね、それから最後に、行政代執行です。つまり行政代わりにやる執行が正しいですけども、うんうんうん、大きいだと思ってたんですよね、大執行、うん、ゴミ屋敷の住人とそれを片付けに来た行政側が大揉めしながら執行されるイメージが頭に浮かび、ね、大きな執行大執行と、間違っておりました。
もう大掛かりってことです ね
大掛かりに執行するということ、うん、なるほどね
なるほど、
ありそうで、ないようで面白いですねそれではこれからも女川の最新情報よろしくお願いします、うん、でもこの音でね、音同じじゃないか、うんうん、日本はね、うん、いわゆる音数が少ないんですよ。50音プラスアルファしかないじゃないですか、はい、50個とちょっとしかない、
うんうんうん、
英語とか、うん、中国語なんかもすごくこうほら英語の時に下唇を噛んだりとかさ、
はい、
舌を巻いたりってあるじゃないですか、
とかですね、
あとウに転したりとかさ、ラブみたいな
、う
ん、
ですね、
だから同音語も結構多いんですよ日本語っていうのは、うんうんうん、ね、それから似たような感じで俺よく間違うのは、うん、汗とさ味噌汁の汁って同じじゃん、あ同じでよく似てるじゃん、
似てます ね、 ね、同じではないですね、ね、うんうんうん、
間違ったら大変なこと、今日は今日の味噌汗は美味しかったみたいな
ちょっとやだ、
それから変化の変変わると、ね、
はい、
恋人の恋 ね、
お、はい、
ね、私の恋人ですっていう間違って、私の変人ですっていう間違いとかねもう狙ったかもしれないけれども、うそういう あの書き間違い読み間違いありましたね。
ちょっと味噌汗やだな
、ね、
ちょっと想像しちゃったな、
うん、たった一本しか線違わないんですよ、
うんうんうん、
なんか面白いですね日本語も ね、
ね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、では続いてです。ラジオネームラファエル・フェデラーさんからいただきました、
はい、
8月のテーマですね、気になる同級生についていただきました、
はい、
気になる同級生と聞いて思い出すのは T
T、
T はクラスの人気者でいつでもどこでも人を和やかな雰囲気にしてくれました、うん、学業優秀、スポーツ万能で画才があり学園祭では中心となり活躍していました、
うん、
T は移動ホームルームで鎌倉の可愛い子ちゃんに興奮したのか、丼飯5杯食いのためか鼻血が止まらず、あ、救急搬送されたほどの熱いハートの持ち主であるあれから35年、今は T はどこかで熱く語っているに違いない。いただきましたね。え、どういうこと、え、話大丈夫、
これさ、俺よく今マッチ読んでるの聞いてて思ったんですけど、
はい、
これもしかしたら俺のことかもしんないぞ。だって俺ね、
え、
いや、あの学業優秀、スポーツ万能っていうのはよくわからないけど、はい、はい、俺ね高校2年の時に移動ホームルーム、
はい、
で、まあ、修学旅行だけど移動ホームルームだった。鎌倉に行ったんだ。
修学旅行ね。
鎌倉に行ったんだよ、はいはい、これ合ってますよね、
はい、
それからその時ね俺、うん、ご飯4杯か5杯食べたんだよ。
食べ過ぎ
食べた。お前食うな、随分食うなって言われたんだそして夜に鼻血出した
んなんで
合ってるなこれ、
で
それと鼻血止まんなかったんですよ。
あ、
で結局洗面器持ってきてボタボタボタボタで止まらないということで、はい、救急車呼ばれたんですよね。
あら、なんだ
で鎌倉の街の中を、
はい、
救急車なんか中に乗ってるのはただの鼻血なんだけど、
はい、
車みんな避けていきますね脇にそういう経験があって誰かなこいつい
やでもほら今も T はどこかで熱く語っているに違いないで、うん、多分これとしたんですね。
っていうことは同級生で聞いてくれている人がいるということだよね、
うん、そうですね。
いや、このラファエル・フェデラーさん、うん、誰か分かりませんけども同級生ね、うん、もし俺のことだったらどうもありがとうございます。
ありがとうございます
、ね、はい、もう違う人だったら T さんよろしくっていう感じですよね。頑張ってください。
そうですね、はい、はい、
埼玉県のラジオネームカオルさんからのメッセージです、はい、匂いの話、今月のテーマですよね。としろうさん、阿部マッチさん、こんにちは。
こんにちは、
毎週楽しみにしてます、私は女川町と同じ牡鹿半島の鮎川で生まれ育ちました、お隣ですね、
うん、
嫁に来て子供を抱え忙しく過ごしているうちにあの震災があり、実家もそこにあった思い出もみんな流されてしまいました。幸い母は無事だったので今はこちらに呼び寄せて一緒に暮らしています、
うん、
先日久しぶりに母と子供を連れて車で鮎川へ帰りました。町は相変わらず何もないのですが、海からの風、さらに夏の草木から香る匂いや知り合いの家で食べた焼き牡蠣の香ばしさなど、
うん、
いろんな匂いを嗅ぐごとにもうなくなってしまった景色が浮かんでくるようで、ここは確かに私たちのふるさとなのだと実感しました。母ともその話をしたのですが、なぜか二人で涙ぐんでいました。その時女川にも寄らせてもらいました。このラジオやツイッターで写真を拝見してはいましたが、女川の様変わりぶりには驚きました。前に行ったのは4年くらい前だったか。その時は土色というか何もなくなって更地になった姿でしたが、今はそこを埋め尽くすように建物が建てられていっていました。皆さんの頑張っている姿はラジオで知っていたつもりですが、実際に行ってみるとなおのことを驚きます。これからも頑張ってください、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりこう匂いって思い出す風景とか、うん、情景とか出来事ってやっぱあるんだなと思いますよね、
うん、
ましてやその、まあ、震災の場合はそこにあった建物とか景色がなくなったわけで、はい、
うん、
ふとした時にね、これもね、その柿を焼いた時の、
うん、
匂い嗅いだ時にその何年か前に、ね、うん、かつてかき焼きをして食べた時とか、
うん、
その時の家の様子とか景色の様子も思い浮かぶんですよね。
そうですね、
うん、こうやって見るとやっぱ匂いとか香りってこう、
うん、
大事なんだな。
大事ですね。なんかこう目に見えないものですけど、うん、その体に染み付いているというか、
そうなんですね、
だから感覚でこう覚えてるんだなっていう
の
が、うん、
だから写真とか物で残っているものじゃないんだけれども、
うん、
かえってだから もしかしたら鮮やかなのかなって思ったりしましたよね。
う
ん、
そうですね。そしてその人によって感じ方も違いますよね、うんうん、なんか自分のだけのその感覚の匂いってあるじゃないですか、うん、人にはすごいいい香りに思えても、まあ、他の人にはちょっとんっていう匂いかもしれないし、うん、なんかやっぱりその匂いっていうのは普通に買うけど結構大事な感覚ですよ ね、
そ,
うですね。
そしてまあ鮎川、女川のお隣でございます、うん、鮎川の押鹿中学校に私知り合いの先生がたくさんいて、
はい、
押鹿もねやっぱ頑張ってますよ、
うん、
ね、子どもたちも、いろんな取り組みをしていて、うん、頑張ってるので、なんか共にね隣町なので、うんうん、頑張っていけたらなと思いま す、
いいですね。
カオルさんありがとうございました。
ありがとうございます。それでは引き続き9月の募集テーマを紹介します、はい、あなたの匂いにまつわる話、メールお便りでお待ちしています。あ、ごめんなさいの告知をお願いします。向けいきます、
はい、
それでは引き続き9月の募集テーマ紹介します、
はい、
あなたの匂いにまつわるエトセトラ教えてください、
うん、
食欲の秋です。焼きたてのサンマの香ばしさ、隣の家から漏れてくるカレーの匂いなどなど、思わず食欲をそそられる匂いから、異性から漂うちょっとセクシーな大人の香りや石鹸香水の匂いにドキドキしてしまったり、はたまたもう勘弁してくださいというものまで、あなたが嗅いだいろんな匂いとそれにまつわるエピソードお待ちしています。トシちゃん何かありますか？
匂いはねやっぱりね、私中学校の教員を長年やっていて、運動部の子を顧問してるじゃないですか、
はい、
野球部バレー部バスケ部、共通してですね、まあ、男子をよく持ってたんですけど、うん、あいつらはですね靴の匂い嗅ぐんですよね。
なんで、ね、
ちょっとこれ元高校球児のウッディさんここに残ってもらってますけど、どうですかその野球部とかこうねシューズの匂いとか、
はいはいはい、
お互いに嗅ぎ合ったりしませんでした？
なんかあれですね、もう臭いって分かってるのに何
ですよ、ね、
か嗅ぎ合いますよね。
嗅ぎ合う、なんでだろうね。
あの臭い匂いが癖になる系ですか？
どうなんでしょう ね、 うね。俺はね、あの野球のプレーはねあんまり文句言いませんでしたけど、それはやめろって言ってましたけどね。
なるほどね。
練習終わるとあー疲れたーなんて、ほら見ろこの匂いみたいな、あ頑張った証なのかな。
なるほどね。
まあ、あまり思い出したくない思い出ですけど。
私一つ面白いのが、うん、高校時代に、まあ、戦績戦で寮に入ってたんですけど、うん、まあ、戦績戦でこう通学するとあったんですね。校舎と、部活をするところがちょっと違うかったので、うん、戦績戦乗ってたんですよ、うん、で部活が終わってものすごくお腹が空いているわけですよ。で電車に乗りました。入った瞬間にすんごいカップラーメンの匂いがしたんですね。
はははは
って思って、なんでなんでなんでと思ったら、すごいおじさんが一生懸命カップラーメンを食べてて、すごいなんか羨ましいとともに、うん、すげえ根性あるなって思いました。
電車でカップルーメンね食ったらね、もう揺れたらこぼれちゃうんじゃないかって。
そうですね。
でもお腹空いた時の食べ物匂いっていうのはもう敵面ですよね。
もう本当にあの、うん、奪ってやろうかと思いましたけどね。まあそれは冗談ですけれどもね。
はい、
まあ、そんなエピソードなどなど、あの、はい、お待ちしておりますので。
お待ちしております。
宛先はまとめてエンディングで紹介します。
はい。女川ナウ佐藤と志郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと。10月8日10月8日に、
はい、
また証拠りもなく仙台でライブをやろうと思います。はい、仙台駅前近くの、
はい、
仙台座というミュージックレストランで、10月8日、6時からやります。あの詳しくはホームページの方を見ていただければと思います。物好きな人、物好きな人は来てください。はい、これからもラジオを聞いて、くれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張ってサンマ、サンマでサンマ、サンマ、サンマでサンマ。